天のお父様、本当に寒い日本列島、また世界中の異常気象も伝えられておりますけれども、私たちは嵐の日にも晴れの日にも、人生の試練の日にも、穏やかな日にも変わることなく天を仰ぎ、神様に感謝と賛美をお捧げし、祈りを捧げ、神の語りかけである時代が移れど変わることのない聖書の御言葉を開き、そして心の耳で聞き、実生活の中で生かすことができますので、今朝のこの礼拝のひとときを感謝します。今日はポップタイム形式の礼拝で、たくさん賛美を心から、子どもも大人もみんな一つになって捧げることができました。私たちの新しい一週間の歩みが、どんな時も喜びと感謝、賛美にあふれた一週間で貫かれるようにお導きください。天のお父様、体調が優れずにここに来ている方がおられたら、まことの癒し主であるイエス様が、今宵安かれ健やかであれとお命じくださって、弱っているところをかえってお強めくださるようにお願いします。遠く東京にあって、あさってこの地に戻ろうとしている川口姉妹ご家族、あなたが守り強めお癒しください。岩尾姉妹、その他お一人一人、ドイツにおられるモニカ先生のお母様、神様の癒しの祝福がありますように。傷ついてここに来られた方がおられたら、すべての傷が新たな恵みの出発点となるようにお願いします。道を求めて今日ここに来ている方には、これがあなたの次の一歩だと歩むべき道をさやかにお示しください。今日もインターネットで全国に散らされて礼拝している方々にも、望んでくださって触れてくださるようにお願いし、この初めのお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。昨日はステンドグラスが届きまして、そしてブラウン先生とリタ先生はカナダからの宣教師で、あと1年でカナダのカルガリーに帰られるそうなんですが、私は皆さんにお祈りしていただいている通り、母が今同居してちょっと骨折をしているので、出たり入ったりしてあんまり開けられないので、本当食事一緒にしようかと思ったんですが、で近くの寿司がいいですか、とんかつがいいですかって言ったら、とんかつがいいですとおっしゃるので、あ、我が家を得たりと思って、この教会の近くのとんかつ屋さんにお連れして、1時間前で6時にこの外国の方2人だけで来ますから、注文は今取って、私が払いますとかって偉そうな顔してですねそして説明したんですよ、このとんかつがこうで、ご飯は3種類選べて、ああでこうで味噌汁おかわりできてとか、本当は狙いがあったんです。私はこれがいいじゃないかな、それからこれとこれとこれ2人分でいいじゃないかなと、あれやこれや説明したら、私の的が外れまして、全然違うのをお二人が選ばれたんですね。時々家族に注意されるんです。あなたは自分が好きだったら世界中のみんなが好きだと思うんだからと言われると、私は店が汚くても美味しければいいって言うんですが、女性はそれよりは、店が綺麗なのも、大切な食の楽しみのようですが、今日のテーマはですね、イサクはイサクってちょっと変わったテーマをつけたんです。お父さんは有名なアブラハム・リンカーンで有名ですが、そのお父さん、そこから取った聖書のアブラハムですよ。アブラハムほど馬力があったかというと、そうは読めないです。しかしイサクはイサクで素晴らしい。お父さんより上か下かなんて論じる方が愚かですよ。誰が上も下もないんです。みんな違ってそれぞれなんです。けれど、イサクはイサク、私は私だというと、今時は自己中心の極みみたいになるんです。私は誰の言うことも聞かない、私は私の方針で我が道を行くなんだから、誰がそれで傷つこうが、誰がそれで痛い目に遭うが関係ないって、そういう意味でのイサクはイサクではないんです。その点でイサクの特徴を、今日の26章長すぎるからつまみ食いをしましたが、何が特徴かと言われたら、平和利の平和主義者ですよ。まあ争わず、普通なら争います、普通なら言い返します。しかしイサクは平和を好み、平和を愛する。お父さんのアブラハムほど馬力があったかどうかは分かりませんが、しかしイサクはイサクで麗しい人生ですよ。 先週はイサクが最初からつまずいたゲラルというところに飢饉になって移動したら、奥さんのリベカがあんまり美人だから奥さん取られて殺されると先読みして、奥さんのことを妹だなんてよくぞ嘘ついたものですね。けれどそのイサクが今日は最初から祝福される。神様ってよっぽど人格者だけ祝福するんじゃないですか。よっぽど能力の高い有名な人だけ祝福するんじゃないですか。だから聖書は違うって、ね、みんな神様の前で王であれ百姓であれ、ね、例えば嘘ついた人に太陽が昇らないかって、泥棒にはじゃあ雨が降らないかって、神様は一般恩寵で全ての人に悔い改めの機会を与えて恵み深く、加えて教会に来たらイエス・キリスト様が過去現在未来の全部十字架で罪を許してくださるって、お金払ってって得られない、なんというありがたい二重の祝福をいただいて、だからイサクはこけたんですが、今日の箇所はのっけから祝福されているんですね。まあ最初に要点を4つ挙げました。まあ3つでもよかったら次出してください。今日お話しするのは簡単に言うと祝福、2つ目は戦いはだけどある、三つ目は戦いに飲まれて果てることはない、勝利する、必ず勝利する、自分ではなくてイエス・キリスト神様が勝利者だから、なので私たちはどうやって生きたらいいんですかって、以前の自分のように生きなくていい、あの人この人のように真似しなくていい、超越して生きればいいんです、天に向いて生きればいいんです。これは変わってますよ。あなた最近変わったわねとか、なんか普通の人と考え方違うみたいとか、なんで人間関係でこういう時にそういう反応をするのとか、自分で気づかなくても聖書に誘われてますから、人と人ではないですから、天に向かいますから、それをキリストの香りという人もいるし、ああ世の光だという人もいるし、地の塩だという人もいるし、いいですね、にじみ出るんですよ。イサクはあの争いの時代に本当に平和を愛する人だったなって。さあ、じゃあ今日の箇所ご一緒に読み合わせいたしましょう。12節、創世記26章、イサクの人生読みましょう。はい。イサクはその種をまき、その日の収穫を見た、主がくださったのである。100倍の祝福です。皆さん、さっき言いましたようにゲラルの土地で奥さんのことを妹だなんて言って危うくその土地の人に人の奥さんとって聖書が嫌う罪を犯させて、何とも思わないかと言われるような、本当にげんなりするような、株が下がるような、信頼を失うような、そういうイサクだったにもかかわらずですよ、神様は祝福してくださった。2倍3倍じゃないんです。聖書の新約聖書の言葉に30倍60倍100倍って出てきますが、100倍の祝福を見たんです。じゃあ祝福って観念的ですかって、そういう世界じゃない。具体的に牛だの羊だのしもべたちが、13節読みましょうか。13節、はい。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。14節、彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬む。多くの羊の群れ、牛の群れ、多くのしもべたちをその土地で持つようになったのはなぜですかって私聞きたいんです。イサクが貧困法制だったですか。嘘つきでしょ。人を欺いて自己中心でしょ。奥さんを誰に献上しても自分さえ助かればいいみたいな、私たちと似たところの普通の人ですよ。けれどイサクはそういうことのゆえに祝福されたんじゃないんです。じゃあ引用箇所の1丸出してもらいましょう。私好きな聖書の言葉、箴言10-22、確認しましょう。はい。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。いいですね皆さん。4割は自分、6割は神様とか、そういう世界じゃない。混ぜ物じゃないんですよ。水増しじゃないんです。1から100まで全部神様だというほかない、圧倒的な、自分の能力や努力を頭上をはるかに超えるような大きな祝福で私たちの人生は貫かれるんです。だから震えるんです。だから人生って時々辛いけど、いやー信じられないなーって、心震えるなーって、これが命ですよ。この地上で生きて神様がどれほど私のようなものを祝福してくださるかを実験するんですよ。イサクの人生は まさに誰がどっから見てもいや神様だなって、まああんまりこの教会ではそういうやり取りはしないんで、他に行くとやったりもするんですが、まさか皆さん自分の今週1週間が最悪になる、なぜといえば呪いの神様が私を最悪嫌って私をいじめることを喜びとする神様だから、今週は転んで佐藤先生の2倍の右と左の足を私は骨折し、そして自分の会社はめちゃくちゃになり、家庭のごたごたは最悪の泥沼になって、そういう習慣になると信じてますという人は多分いないと思いますね。いやー、イサクも祝福されたけど私も神様に祝福されますよ、そう信じてますよ、祝福の神様を信じてるんですから、と思う人は、思うのは聖書ではアーメンと言ってその通りですと、お祈りの最後ですので、皆さん祝福の神様を信じてますか。雨がやっぱりちっちゃいんですね。私は祝福の神を信じると一緒に言いましょうか、はい、私は祝福の神を信じる。事実12月骨折してドイツに行けるか分からなかったのに行って、いや行ってよかった、予想以上の予算も毎朝予算みんなから募ったんですが4万円一人に返金して、あの金額であの旅行よくできたわと、オッケルツ先生もよくやってくれたんですが、ドイツ旅行だけ祝福されて、今度3月に若い人がアメリカに行く旅行は祝福されないとは信じてない。きっとそれも祝福されるんです。んじゃあヨーロッパでのアメリカにこの教会行く人が祝福される、いやそう信じてないですよ。旅行に行かない人も祝福されるんです。子供も祝福されるんです。寝たきりの人も祝福されるんです。男性も女性もみんな祝福されるんです。私たちが信じているのは呪いの神様ではなく祝福の神様です。時々祝祷は民数記の6章から祝福のお祈りをしますが、主があなたを祝福しあなたを恵まれますように。だって神様がモーセを通してアロンを通してこのように民を祝福しなさいと以心伝心、神様のお心は祝祷の中に、それは祝福されるイスラエル民族が立派だったかってとんでもない、いつもぶつくさぶつくさ言って、もう神様なんか信じないし、もう背中殺してしまえとかね、もう感情のままに生きるようなものでもですよ、それでも親はこう祝福するでしょ。神様との関係のある人をどうして神様が切りますかって。だから今週信じること第一は祝福を信じるんです。神様は絶対、健康でもあるいは家庭でも仕事でも行き詰まっていることでも必ず道を開き祝福してくださると信じるんですね。じゃあ2番目、皆さん祝福されるならば戦いはないですかって、そんな前話ドラマじゃあるまいし、あるはずないですよ。メルヘンの世界に私たちは生きているのではないんです。なので今日の箇所もう一回戻っていただいて14節から読みましょうか。もう一回14節読みましょう、はい、彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くの種を持つようになったので、分かりやすいですね。天から祝福が来ると、周りの人も祝福よかったねよかったねって言うかって、人間の心の仕組みを考えれば一目瞭然でしょ。人は困った話を聞きたいんです。誰かが恵まれて素晴らしく祝福されてあんまり聞きたくないんですよ。自分と比べちゃうから。誰かが自分よりもっと苦しんでるのを見てそれを足台にして這い上がろうとする人間の心理がありますから、イサクはもう爆発的に祝福されて、その土地には世界で最初に鉄を作ったといわれるペリシテ人、だからパレスチナってここから来ましたね、がその民族がいて妬んだんですよ。大体地上の会社でも人間関係でも親戚でも妬みの原理で、この世は学校でもクラスメートでも全部動いてると説明する人がいますが、当たらずといえども遠からず、神様を知らなかったらその流れにずっと引きずられるんですよ。まあイサクは神に祝福されたことは間違いないですが、1回2回3回4回と祝福にたどり着くまで、突き抜けるまでもういくつもハードルがあったんです。しかし皆さん結論を言いますと、これは神様が私たちを呪ってるんじゃないんです。強くするためです。皆さん私たちが強くためなるために、神様は可愛い子には食べろさせろさせろですよ。あ、先週は2回しんどいことあったなって、それは見捨てられたんじゃないんです、誤解しないでって。神様は愛する者をこの世に懲らしめて、そして教育してるんだな、私は愛されてるんだ、全部裏を売れば、裏を取って間違ってないですよ。さあ じゃあ、そうですね、引用箇所の2丸を先に出してもらえますか。三度目の井戸を掘った時、してなって敵意という意味だそうですが、と名付けたんですね。ちょっと結論から読みましょう。はい。しもべたちはその一つの井戸を掘ったところが、それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。あ、そっか、今日私は後で聖書の箇所を足してもらったから、先ほどの箇所に、戻って15節まで出ますか。あ、そしたら14節と15節、じゃあ15節を読みましょう。はい。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に、父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たして、これを塞いだ。妬んで何をしたかって、具体的に行動するんですよ。人は心にあることが手足を動かすんですからね。自分の感情に自分が負けたら、妬み心で下手すると人を殺しますよ。下手するとお縄になりますよ。当時のペリシテ人はそれを行動に移し、いかにも行動に移し、祝福の井戸を土で埋めて、16節も出してもらった。16節読みましょう。はい。そしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。ひどいもんですね。井戸を潰して挙句の果ては出て行けと。この箇所覚えててください。後でアビメレク王様が、あなたはいかにも神に祝福されても敵対できない、どうか契約してくれって時には、あなたを平和のうちに追い出したでしょうなんて、よくぞ嘘を言ったもんですが、事実はこうだったんです。で、イサクもやられたらやり返すって怒りに任せましたかって。だからそこがイサクです。イサクは違ったんですね。その後井戸を埋められて、まあ何ですか、会社が倒産して不労者になって橋の下に住んだことがあるなんて人も稀にいるかもわからない。ゲラルの、同じゲラルでも谷間に住んだと、この後開きませんが書かれている。で、お父さんのアブラハムも知りましたが、アブラハムの時代の井戸をもう一回掘り起こそうとしたら、別のところから井戸が発見されたのにですよ、その土地の羊飼いがやってきて、これは俺たちのものだと主張して、じゃあ争えばいいでしょう。いや、争わなかったんです。別のところで掘ったらまた井戸が出てきた。そしたら、なんとしつこいこの妬みは、この地元のゲラルの羊飼いとそこまでやってきた。これも俺たちの井戸だって言った。さすがに切れましたかって。いや、イサクは切れない。で、別のところに行ったら、それは争いがなかった。最後の争いの歌詞を先ほど読みましたが、これは敵意という名前をつけた井戸だった。まあ、人は社会に出れば7人の敵に囲まれると言いますが、10人いたら、自分が自己紹介したら9人は好感持って、1人ぐらいは私こういうタイプの人、どうかなって、いて自然ですよ。これは社会ですよ。だけど、そういうとぐろを巻くような世界で一緒くたに生きるのかという神様の質問です。これがテストなんです。地上のテストですよ。皆さん、地上においては戦いはあるんです。なんか何度も言いますが、くれぐれも私たちを潰すためじゃないんです。私たちを強めるため。私は3ヶ月間薬飲みましたよ。今でも飲んでますが、骨を強める薬、それからちょっと神経の薬、それからまあいくつか3種類飲んでるんですね。で、この間3ヶ月ぶりに聞きましたら、あ、骨が太くなりましたと。やっぱ骨って寝たきりだと細くなるんですってね。細くなるのは早くて、骨が太くなるのは時間がかかる。筋肉も1週間でペチャッとなって、戻すのは何倍もかかるんだそうですが、いや、確実に、ほら見てくださいって、じっと私の足のレントゲンを見ましたが、素人の私は以前と比べてどこがどういうふうに広くなって色が濃くなっていくか本当のこと言うと分かんないんです。さも分かったくりして、うん、なるほどそうですねと言ったんですけどね。私しかし思いましたよ。今日やって明日変わらないです、骨っていうのは。で、私、骨折れるって皆さん痛いですよ。嘘かと思ったら骨折ってみてください私はとにかく半年前クロアチアで折って、そこは白人だけの世界ですから、まあ、いつか行ってお医者さんに感謝していきたいなって思ってはいるんですね。1年ぶりぐらい行ってみたいななんて、そこの看護師さんとかいろんな人にここまで元気になったよって言いたいなと。あの頃はもう一生立てないと思った。ただベッドに仰向けになって寝て動かせないですね。足を上に上げてみろって、1ミリ上がったかな、1センチ上がったかなって、上げなかった。だけどですよ、唯一のアジア人の私は、お前はジャッキー・チェーンだとか言うくせにですよ、 ちょっとこわもての唯一のリハビリ師がですよ、本当こわもてのその人、私が痛い痛いって言ってるのにこんなこともしてグーッと上げるんですよ。バキバキってどうすんだと思ったんです。で、寝ながら食事したでしょ、横向いて食事したでしょ、起き上がってみろって言うんですよ。起き上がりますかこれでって、骨もついてないのにって。だけど起き上がれって無理やりグググって痛い痛いってやったりね。で、向こうの病院は一人一人テーブルなんかないんですから、もう野戦ベッドみたいなしかないんですから。ただ私は一番端っこだったから隣に水道があったんですよ。その水道のところにお盆を置いて座って自分で食えとか言うんですよ。そんなこと大体水道の蛇口から水が出たらどうするんだと思ったりね。こんな激痛の中でそんな無理くりそんなことできるかと思ったけど、今振り返るとやってよかったんです。やっぱり痛いからってそのまま痛くない自分を保っていたら多分寝たきりだったですよ。痛くても超えろって言ったんですよ。痛くてもそこを超えろって言った。で、私久しぶりにその当時家族が撮ったビデオを見たんですよ。私が松葉杖でやっと立って、立つのも立てなかった。最初は松葉杖持ってもその後一歩が出なかった、半歩も出なかった。やっと何日か練習して一歩出て、二歩目で出そうとしたらそのビデオが私転びそうになったんですよ。で、一歩は動いた、半歩は動いたけど二歩目で転びそうになって、周りがぐっと私を支えたんですね。こんなだったんだ私って。それと比べたら今天気ほどの開きですよ。あの時痛いから痛いからって、痛いことしないのが一番大事って言って、自分にいいようにいいようにしてたら自分を大事にしてないことになったんですよ。痛みを一つ一つ乗り越えないと今の祝福はなかったんです。皆さん、これはただ骨折のことですが、私たちの人生においても今週もいろんな試練があるでしょ。試練は私たちの骨を強くするように、体幹を強くするように、幹を強くするように、私たちを強くして未来の祝福の世界を歩むためなんです。それ以外の解釈は存在しないんですね。じゃあ皆さん、祝福と戦いがあって結局戦いが勝って私たちは果てたかというと、そんなことは誰も信じないんです。祝福が勝利した。だって震災でこの教会も首の皮一枚になったけど、教会は根っこが土に返って運産無償してどこにも消えたって何のことでしょう。新たな教会がここにできて今6年ぐらい経ったでしょうか、5年ぐらい経ったでしょうか。ある人はこれは神の奇跡だと言いますが、これ私たちの力ではなく主が勝利者だからなんですね。じゃあ次の箇所の24節を読みましょう。飛びますね。ちょっとつまみ食いですいません、長いので。26章24節読みましょう、はい。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。簡単に言いますよ、過去現在未来の貫かれた祝福なんです。なんでイサクが祝福されて、どんなに試練があっても敵対するまま1回2回3回4回妬みでしつこくても負けないかといえば、それはイサクが関係ないお父さんのアブラハムの時代から貫かれている祝福の契約と、じゃあ今こんなしてなんだか孤立無援みたいなゲラルの地でのイサクには主が共にいてと書いてあるでしょ。で、未来は決まってる。あなたを通して子孫は祝福されるんです。過去に祝福が鎖を打ってあって、今こんなに多勢に無勢でも主が共におられて、未来の祝福の計画は揺るぎもしないです。なので、引用箇所、次出していただきましょうか。イエス様のお言葉を読みましょう。はい。私がこれらのことを話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。何回読んでもいいですね。あなたには試練がないとか言わないです。患難はあると、最初からだからプログラムしとけと。あ、患難が来たらプログラム通りだ。しかしイエス・キリストが勝利者で私は信じてるから主は勝利するのだと。これ以外の結論はないんですね。じゃあ悩みがないかというと、今日の箇所の最後も読んじゃいましょう。35節出していただくと、生きているということは苦労があるんですよ。痛いというのは生きているからなんですよ。悲しいのは生きているからですよ。命があるからですよ。家族の悩みもあったんです。35節読みましょう、はい。彼女たちはイサクとリベカにとって って悩みの種となった。イサクの子供のお嫁さんのことでは随分これからも苦労、生きてる限り苦労ありますよ。いつかだったら苦労を卒業しても試練がないとか言いません。絶えずある生きてるお腹と背中です。だけど主は勝利するんですね。さあ、じゃあ今日の箇所飛ばしましたけど28、29も読みましょうか。戻って実は先ほど井戸を埋めて追い出したアビメレク王様たちはさすがのイサクのなりわいを見てこれはかなわない、何遍井戸を奪っても行くとこ行くとこで井戸が出てくるんだからこの人は神様が一緒にいるとしか思えない、太刀打ちできないと思って仲良くしましょうって頭下げてきたんですよ。こんなことがあるんですね皆さん。28、29続けて読みましょう、はい、それで彼らは言った、私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです、それで私たちは申し出をします、どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください、あなたと契約を結びたいのです、それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したようにあなたにも人たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されている。だから大したもんですね。イサクはアブラハムみたいな力強さがなかったとしてもですよ、見えなかったとしてもですよ、読めなかったとしても大丈夫、あなたの背後には凛とした神がおられると、全然神を知らない国の王様に言わせるほどの、だから言葉じゃないんです、お説教じゃないんです、イサクの後ろ姿に神が見えるって、かなわない私は王だけど、あなたどうか私と仲良くしてくださいと、あなたはいかにも主に祝福されていますって。でここで私教えましょうか。震災で私苦しかった時、息してるのも苦しかったですよ、もう本当に心臓が落ちがって死ぬんじゃないかと何回も思いました。その時私はいくつか口癖があったんですね。震災が言わせた口癖、そのうちの一つは私は負けないと、いつも一人になったら私に言ってたんです。一歩一歩歩くのが、役所に行くのもしんどい時、絶えず電話が鳴りっぱなしで自分が壊れてしまうんじゃないかと思った時、体重が激減した時、一人になった私いつも言ってた、私は負けないって。案外これいいですよ皆さん。なので私は皆さんに言わせます。私の後に続いて言ってくださいね。私は負けない。もう一回言いましょう。私は負けない。皆さんは負けないですよ。お祈りして神様の祝福があって、もうハードルが、あの嵐が3つでも4つでも来なさいと、私は負けない。私が強いからじゃなく、立派だからじゃなく、主が共におられるから負けないんです。アーメンですか。あ、先より大きかったからよかったですねじゃあ最後のポイントで、イサクはどのように彼に接したか。そんな都合のいいこと今頃言って、あなたが私を傷つけて井戸を埋めて追い出したことは忘れないって思い知らせてやると言ったか。言わなかったんです。じゃあ次の引用箇所出してもらいましょう。さあそれでは4026章のとびとび読みます。まず27読みましょう、はい、イサクは彼らに言った、なぜあなた方は私のところに来たのですか、あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに。これは事実ですよ。あなたは私を追い出したのに今頃になってなんだって。だけどこれを貫かなかった。一回は言いましたよ。じゃあ次読みましょう。30と31、はい、そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼のところから去っている。食事をもてなして平和のうちに送り出した。だから平和の人物で私は言いたいんですよね。イサクは彼らを祝福したんです。これ普通の人間の歯車ではこういかないんですよ。やられたらやり返す、目には目、歯には歯を、やられたら思い返して倍にして返すと。弟がお兄ちゃんなかったら、殴ったらお兄ちゃんは一回殴って納得しないです。2倍にして返して思い知らせると。これが人の心の仕組みですよ。しかしイサクはそう行動しなかったんです。平和のうちにごちそうをもてなして送り出した平和の人物だった。ここでこの教会の標語を読みましょうか。次出してください。困る、はい、自分を見ないで他人 見ないでイエス様だけ見て歩む。まあ一行目消してもいいんです。人は目が二つ、自分のことしか見えないんです。人のことがよく見えるんです。近いほど、夫婦で、親子で、ご近所で、親戚で。だから人のことをよく観察し、あなたに目が、塵が入ってますよなんて言ったら痛いから、すごい反応ですよ。自分の目には大きな木材、針が入ってても気づかないんです。自分の顔は鼻ぐらいしか見えない。写真とかビデオでしか見えないんですよ。だから私たちは教会に来てこれを修正し、人を見ない、イエス様だけ見て歩む。多分私これ30代の後半ぐらいに突然ひらめいたんです。信仰ってこういうんじゃないかな。それから本買った人にいつもこれを書くようにしたんです。こうしたら何年も経って沖縄に行ったらですよ、あの時先生が書いてくれたって、何書いたんですけど、これでした。この言葉にずっと私は支えられたんですなんていう人に最近お会いしたりもしたんです。今も変わらないです。いつも私たちの原点は人を見て信仰じゃない。自分を観察してもがっかりするだけだ。ただ主を見上げれば水の中だって歩くことができるんじゃないですかって。今回のステンドグラスはだからいいですね。あの下に海があって、山があって、そして灯台があって、私は道、私は光、命、わしがずっと上に登っていって、やがて天国はどんなステンドグラスになるかをこれからワクワクして、これは私たちの方向ですよ。地上でもたもたもたもたしたら上を見上げて、わしのように翼を買って天国向きに人を見ない。人と自分で生きたらそのとんでもない結論しか出ないから、憎しみがあったり、何かがドロドロしたもの残ったり、どうせくだらない人生で終わるんだから、そんなことは卒業し、天を仰いで私たちは生きるんです。そしてイサクは平和を愛する人でした。じゃあ最後の引用箇所2つ読みましょうか。60読みましょう、はい。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれる。争いの中に主は住まわれない。平和の神って旧約聖書にいっぱい出てくる。そういうあのフレーズが、平和の神があなたと共におられます。争いばっかりしてると神様は居づらいですよ。居心地悪いですよ。じゃあイエス様の言葉に続いて最後の70ローマ書読みましょう、はい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。分かりやすいですね。近所でも誰でも接する人、新しく入社した会社でなるべく多くの人と争うんじゃなく平和を保つ。聖書の原理で、そうすると生きやすくなります。人生が楽しくなります。そこは私の生きる場所になりますね。あっちでぶつかり、こっちでぶつかりしないで、神様が平和の神だから、それがにじみ出るように。ただしこれはイサクの特徴ね。一人一人クリスチャン特徴があるんです。もう開きませんけど、ガラテヤ書の中には御霊が結ぶ9つの実があるでしょ。愛とか誠実とか柔和とか自制とか善意とか親切とか、ね、ある人はあなたは そんなに前親切だっけって、あなたそんなに良いことに関心があったっけって、あなたそんなに誠実、なんかすごく誠実になったわねって、どっかキラキラ光るんですよ。イサクは平和でした。皆さんも豊かな御霊の実を結ぶと思います。もう一回この箇所を読んでお祈りしましょう、はい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。アーメン。黙祷いたしましょう。キーボードを弾いていただいて、しばらく黙祷のうちに今日の聖書のお言葉、語りかけをそれぞれ思い巡らし、自分自身に適応する時を持ちましょう。いかがでしょうか。私たちは時々あまりに多くのことが身の回りで起こるので、10円玉が大きな太陽を目の前で隠してしまうように、祝福の神が私を祝福しておられるということが小さくなって、あるいは隠れてしまっていることがないですか。今日は週の初めです。原点に戻しましょう。神が私を祝福してくださるのだ、揺るぎもなく信じ告白し、ワクワクして神様がくださった素晴らしい一週間のスタートといたしましょう。それからどうですか。一度ならず 2つ3つと次々と畳みかける試練の中に今置かれている方がありますか。考え方発想を変えて、これは祝福の裏返しだ。愛する子供を親が訓練するように、父なる神が私を強くしようとしているのだ。そのように地上の戦いを解釈しましょう。それ以外の解釈は存在しません。そして最後は負けるのではない、勝利します。私は負けない、主がおられるから。過去、現在、未来と祝福で貫かれる勝利者なる主が私を引き上げてくださると、苦しい時に見上げましょう。祈りましょう。告白しましょう。そして私たちは以前の自分と違う反応、世の人と違う次の一歩、これは神様が教えてくださいます。あなたは柔和でありなさい。あなたはここは寛容でありなさい。あなたはここは争うのでなく感情をコントロールし平和を作りなさい。神様が教えてくださる御霊の導きに従って、世の光、地の塩となって用いられましょう。それでは大きめにキーボードを弾いてもらいます。今日神様に告白したいこと、どうしてもお願いしたいこと、気になっているあの人この人、自分の健康、大切な家族の祝福、今週1週間の仕事や学びのために、その他何でも祈りを捧げたいと思います。特にギデオン教会の祝福のために、またステンドグラスが用いられるために、あさって戻ってくる川口さんとご家族のために心を合わせましょう。声に出せる方、声に出してしばらく祈りをご一緒に捧げます。祈りましょう。天の父なる神様、今ご一緒に心を合わせて一つの心でお祈りをお捧げします。神様が大きな祝福を持って私たちを導いてくださっていること、ありがとうございます。戦いはありますけれども、あなたは勝利者です。負けないで、また人と自分ではなく神様と自分との関係の中で一歩ずつ前進できるように、大いに祝福してください。天のお父様、またあなたは私たちを作り変えて、そして神様の子供として用いようとしていることをありがとうございます。あるいは平和の源となって、あるいは誠実となって、神様と人々のお役に立つ一週間を送れるように祝福してください。川口さんのこちらへの旅を守り、岩尾さんを強め、また森川先生のお母様を祝福し導いてください。ギデオン教会の働きをこれからもお持ちください。天のお父様、またこの新しいステンドグラスが町の祝福となるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、あなたの祝福を信じます。困難があっても、戦いがあっても、くじけることなく勝利を信じ、天を見上げ前進します。神のしもべとしてキリストの香りを放つことができるように導いてください。平和を作り、寛容を示し、誠実に生き、神と人に喜ばれる一週間となるように私を用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。